この朝はルカの福音書第12章54節から59節をお読みいたします。ルカの福音書第12章54節以下。イエスは群衆にもこう言われた。あなた方は西に雲が出るのを見るとすぐににわか雨になると言います。そしてその通りになります。また南風が吹くと暑くなるぞと言います。そしてその通りになります。偽善者たちよ、あなた方は地と空の様子を見分けることを知っていながら、どうして今の時代を見分けようとしないのですか。あなた方は何が正しいか、どうして自分で判断しないのですか。あなた方を訴える者と一緒に役人のところに行くときは、途中でその人と和解するように努めなさい。そうでないと、その人はあなたを裁判官のもとに引っ張っていき、裁判官はあなたを監守に引き渡し、監守はあなたを牢に投げ込みます。あなたに言います、最後の1レプタを支払うまでそこから出ることは決してできません。今日はこの箇所から主はどこを見ておられるのかと題して共に御言葉を聞きたいと思います。今日の聖書の箇所はルカの福音書の第12章の最後のところです。このルカの福音書の第12章というのは、主イエスが群衆やまた主イエスの弟子たちパリサイ人たちに向けてお語りになられた警告の言葉が、次から次へと語られている、そういう箇所です。そしてその結びの箇所がこの54節から59節です。前回お話をした聖書のところでは、主イエスのことを受け入れると分裂が起こりますという、そういう話を主イエスがなさった、そのところまでお話ししました。この12章には厳しい言葉が続きます。警告の言葉ばかりですから、厳しいと感じるのは当たり前と言っても良いかもしれません。警告の言葉はどうしても強い言葉になりますけれども、そういう強い言葉の背後にあるのは主イエスの深い愛情です。こういう厳しい言葉を聞くときには、その背後にある主イエスの深い愛情を受け止めることが大切ですけれども、実際に警告の言葉を耳にするときというのは、なかなかその背後にある愛情を受け止めるまでの余裕がありません。私自身も子供の頃、父や母からいつもですね、本当に厳しい警告の言葉を受け取っていました。ちゃんと勉強しないとろくな大人にならないぞとか、宿題をちゃんとやるようにとか、忘れ物をしないように、もうこういう言葉は本当に耳にタコができるほど、毎日聞き続けてきました。親になってみるとですね、自分も同じようにこうやるわけで、その本当に子供のことを思って言ってるんだなというのが分かるわけですけれども、子供の頃はそういうふうには受け取れません。うるさいな、毎日毎日同じことは気もせずによう毎日言えるもんだと思いながらこう聞いているわけです。親から言わせれば、毎日毎日やっていないお前の方が問題だということになるかもしれませんけれども、本当にこううんざりする、そんな思いを持ちながらこう毎日そういう言葉を聞いていたように思います。親の心こしらずと言いますけれども、 まさにそういうものだと思います。このアクタミ教会でもそうかもしれません。子どもたちも何人も礼拝に出てくれています。厳しい親の言葉をどうしてもそこだけを聞いて、その背後にある愛情になかなかこう目を留めることができない、そんな思いを持っているかもしれません。けれどもそれは子どもに限った話ではありません。主イエスの言葉を向けられている私たちも同様です。この十二章の言葉を毎週こう説教していくというのはですね、牧師としても毎週毎週こういう厳しい言葉を説教し続けなければならないのかというのは、こう私自身こうため息が出そうになることがあります。けれどもこういった厳しい言葉であるからこそ、私たちは心を開いてそれをよく聞き、その背後にある主イエスの愛情を受け止めていく必要があるのだと思います。さて今日の聖書の箇所も主イエスはここで2つのことを話しておられます。前半は54節から57節です。ここではあなた方は天候の見分け方の知恵を持っているのに、自分のための大事な判断はしないで、時代を見極めることができないのはなぜかと主イエスは問いかけておられます。後半の58節と59節では、自分が隣人から何か訴えられるようなことがあるときには、裁判が始まる前に和解をしておくようにという勧めがなされています。ここまでは比較的簡単に理解をすることができます。けれども主イエスがここで何を意図されているのかをつかもうと思うと、少し分かりにくく感じるのかもしれません。今日の箇所の話の聞き手は群衆です。54節で主イエスが群衆にもこう言われたと書いてあります。その前の部分ではペテロをはじめとする弟子たちの質問に対する答えです。ペテロの質問に主イエスはお答えになられて、そして弟子たちにその心構えを教えられます。そしてその話に続いて群衆にも同じように終わりの時の心構えを話しておられるわけです。ここで人々に主イエスは何を言っておられるのかというと、あなた方にとって大切な問題なのだから、人任せにしないで自分で判断しなさいよというメッセージです。そうすると、先週のメッセージ、説教を聞いておられた方の中には少し混乱をする方があるのかもしれません。先週私はここでこんな話をしました。説教の中で、自分は信仰を持っていて、自分の考えは聖書の考えに立って話しているのだから、自分の意見が正しい、そういうふうにやってしまうと対立を生むことになるので、よく考える必要がありますよ、気をつける必要がありますよという話をしました。そうすると、自分で判断してはいけないよというふうに感じて聞かれた方があるのかもしれません。そうすると今日のところでは自分で判断しろというわけで、先週言ってることと違うじゃないですかということにもなるのかもしれません。そういう疑問を持つ方が中にはあるかなと思います。もちろんそんな混乱をしないで聞いてくださる方があれば、それはそれで問題がないわけですけども、先週のところで私がお話ししたかったのは、自分で判断するなというふうに言ったわけではなくて、自分の意見や聖書の考えに立った判断は間違いないので、自分が正義である、相手は悪である、そういうふうに決めつけてしまうと対話が生まれません。そこにあるのは善と悪、私は善、相手は悪。そうすると自分は絶対的に正しい側にいるわけで、相手は一方的に悪人にされます。 そうすると肝心な神様の心である愛が届かなくなってしまいますから、それは注意をする必要がありますよという話をしたかったわけです。聖書の正しさを自分の正しさとすることはできません。自分の考えが神様のお考えの通りに完全に理解できているわけではないからです。まして相手の考えや相手の判断が間違っていると決めつけてしまっては、聖書の考えとは全く異なった考え方になります。昨日も妻と話していてですね、妻がこの手話にするために原稿を読むわけです。あなたがそれを言うのってこう言われてしまってですね、あ、私もいつもやってるなとこう自分でこう反省させられるわけです。俺が言ってるのは正しいのだっていうふうにこうどこかでやっている部分があるわけです。聖書はもちろん初めから私たち人間に自分で判断をするということを要求しておられます。聖書は創世記の初めから、人間を創造なさった時から、自分で考えて自分で判断するように、その善悪の木の実を取って食べないように、それは自分で判断しなさいよというふうに神様は私たちにその判断をお任せになっておられます。そのように人に応答して答える責任を託されました。これを応答責任制と言います。私たちには考える判断をすることができる知恵が与えられています。神様のこのような思いがあるので私たちは自由だということができるわけです。自分で考えて自分で判断する必要がないのであれば、それはロボットと同じで不自由な存在です。けれども神は私たちに自由意志を与えて、自分で考えて自分で判断をして自分で決断するように人間をお作りになられました。ところが人間は自分にとって大切な問題であったとしても、どこかで気楽に考えている部分があります。だってどうせ他の人がやってくれるから、自分が考えたって大したことはできないし、よくわからないから頭のいい人に任せておけばいい、もっとできる人がやればいいと、どこかで考えてしまう部分があるわけです。こういうところが例えば選挙の時の投票率にそのまま現れるわけです。 20% の人しか行かないってことは 80% の人は同じように考えている、誰かがやればいいと思っているから行かないわけです。これは選挙の時だけではなくて、あらゆる分野でこういう考え方が顔を表します。この国のシステムのこと、経済のこと、教育のこと、会社のこと、仕事のことを挙げればキリがありません。そして信仰のこともそうです。自分自身の大切なことなのに人任せにしてしまう部分があるのです。けれども、ではじゃあ全てのことをまるっきり人任せにしているのかというと、そうではありません。例えば自分に直接関わる天気のこと、聖書に挙げられているように西に雲が出ればにわか雨が来るぞと言って傘を準備したりします。今で言えば天気予報をあらかじめ見て傘を持って出かけるわけです。あるいは今日は暑い日になると分かっていれば水筒の準備をしますし、脱水にならないようにお茶を準備したり、人によっては塩飴を準備してですね、この間も私ある方からたくさん塩飴をいただいて、私あんまり好きじゃないんだけどと思いながら、そんなこと言ってはいけませんけども、いただいたことがありますけれども、ちゃんとこうやって備えておられるんだなと、思うわけです。それなのに自分にとって大切なこと、今の時代を見分けることに関しては人任せにしているのはなぜだと主イエスはここで 問いかけておられます。この今の時代を見分けるという言葉が57節に使われています。でこの言葉は次の57節では、何が正しいかどうして自分で判断しないのですかと書かれています。ということはここで問われているのは正しさだということがわかります。ではここで言っている今の時代というのは何を指しているのでしょうか。まあ、実はこの時代と訳されている言葉は少し特別な言葉で、カイロスというギリシャ語が使われています。この時というふうに訳されることの多い言葉です。まあ、けれども一般の時間時を表す時は、聖書はクロノスという言葉を使います。このクロノスは一般的な時間とか時を意味していて、ここで使われているカイロスという言葉は、まあ、同じ時間なんですが神の時と言ってもいいような、まあ、特別な時間を指している言葉です。 ではここで言う特別な時間というのは何なのかというと、それは主イエスがおられる今この時という意味です。主イエスがおられる時というのは普通の時間ではありません。まさに特別な時間です。神と共に歩んでいる時間だと言っていいわけです。この世界の創造者であられる神ご自身が人と共に歩まれておられる時、その時間というのはまさに人にとってはとても貴重な時間で、この上もない大切な時間です。そしてそんな主イエスの話をその人たちは今直接自分の耳で聞いて、自分の目で見て、自分の体で体験をしている、そういう大切な時なのに、そのことがよく分かっていないのです。神ご自身に自分の生活が見られている、そしてそういう人々に主イエスが直接その生活をご覧になって語りかけてくださる、それなのに他の人たちはどうしているんだろう、この方がどのぐらいすごいお方なんだろうかと、まあのんきに考えながら、主イエスの周りには何千人何万人という人たちが取り囲みながらこの話を聞いているんですけれども、まだ判断を決めかねているのです。そういう群衆に向かって主イエスはそんなに悠長に構えていてよいのかね、見えていないの、わからないの、今これあなたの問題ですよというふうに主イエスは問いかけておられるのです。今私はあなたと共に生きている、これまであなたが過ごしてきた時間とはまるっきり異なる特別な時間を過ごしているはずなのに、どうしてそのことを自分で判断することができないのかと問いかけておられます。私たちの主イエスは私たちと共に時間を過ごしてくださるお方です。そして私たち一人一人に御言葉を通して主イエスのことをはっきりと示してくださいます。主イエスは私たちと共に生きてくださるお方ですから、私たちが生かされているこの生活の状況をよく分かっていてくださいます。そしてそこで私たちに助けが必要な時には、最も必要な助けを備えることができるお方です。私たちがこの大切な判断をすることができるための材料を主イエスはあらかじめ御言葉を通して示してくださっています。つまり主イエスはここで人々に神とあなたの正しい関係について、今私の話を聞きながら判断することができるはずだと、そのために私は備えているんだというふうに話しておられるのです。 明日の月曜日、私は東海聖書神学塾が主催するアドバンスコースといいまして、まあ、すでに牧師として働いておられる方々の、まあ、継続教育のための、まあ、セミナーでお話をすることになっています。まあ、今年のアドバンスコースのテーマは牧会事例研究というテーマです。まあ、そこで神学塾の運営員をしておられる、まあ、5人の先生方が1年に2回ずつ担当していまして、まあ、いろいろな教会の中で経験する、まあ、牧会の中の事例を紹介しながら、こういう時にはどう判断するのか、どう判断すると良いと思うか、あるいは間違った判断をしてしまったんだけれども皆さんならどうしますか、まあ、そういうことを、まあ、いろんなケースを挙げてみんなで一緒に考えてみるという、まあ、そんな時間を持つわけです。牧師が10人いれば10人さまざまな取り扱いの仕方があります。みんなが同じような判断ができるわけではありません。そしてそこでは牧師の性格であるとか性質というのが顔を覗かせます。例えば教会のどこかで誰かが喧嘩をしてしまい、いさかいを起こします。そういうケースの時に、じゃあどちらの意見を聞くのか、あるいはその時にどういった指導をするのか、どうすることが正解だったのか、まあいろんなことを考えるわけです。まあ、牧師も完璧な人間ではありませんから、時々いろいろな失敗をします。まあ、私などもそうですけども、失言大王と呼ばれていますから、まあ、しばしばですね、こういっぱいいろんな失敗をするわけです。後で振り返りながら、ああ今日なんかあのこと言って誰か傷つけなかったかなとかっていうことをこう後々考えることがよくあります。大切な事柄ですから人任せにすることはできません。まあ、時にはおせっかいになってしまうこともありますし、まあ、反対にいやちょっとこの場合は様子を見ていようと思って躊躇している、そうすると後でもっと積極的に関わっておくべきだったなというようなことが起こる場合もあります。まあ、失敗することも多々ありますけれども、それでも人と関わり続けていく必要があります。特に私たちは自分の意思で判断をすることが神様に求められているわけですから、そこで自分が関わるというのは、まあ、当然のことになるわけです。まして誰かが信仰の問題で悩んでいたり苦しんでいたりするのであれば、それはその人と神様との関係の問題になりますから、まあ、逃げ出すわけにはいかないわけです。失敗をすることもありますが、その失敗とともに自分も学びます。そしてその中で神様に触れていただく、そして他の人にも許していただく、そういった関わりを持ち続けていくわけです。後半の58節と59節も同様です。私たちは周りの人たち隣人とともに生きているわけで、その中では許し合って理解し合って受け入れ合っていく必要があります。その時に一番大切なことは神様を愛することと、そしてその次に隣人を愛することです。自分の気持ち、自分の考えを最優先する時に、最初にお話ししたようにそうすると常にそれは失敗をするということになります。ですが不思議なものでというか、私たちは多くの場合に自分の考えや自分の意見を最優先させてしまうわけです。そしてそういう時に限って自分の意見が絶対に正しいと思い込んでいます。私たちは自分で判断することが要求されていますから、その判断の基準はいつも自分ではなくて神様のことをまず第一に考えて、そして2番目に隣人のことを考える、これが神様が私たちに与えてくださった判断をする時の優先順位です。 この優先順位を間違えると必ず失敗することになります。昨日私は笠松の教会である方の葬儀をいたしました。亡くなられた方は昨年の10月に洗礼を受けられた89歳の方でした。その方は教会に足を踏み入れられたのは50年以上も前のことでしたけれども、なかなか信仰には至りませんでした。その間にたくさんの宣教師や牧師たちが関わってこられました。昨日の葬儀の時に顔を上げると4人の牧師が来ておりまして、ちょっと一瞬です、とこう思うわけです。けれども4人の牧師が来られるぐらい、ああその人のために一生懸命関わってこられた牧師がいるんだなということをよく分かりました。本当に多くの先生が関わってこられたわけです。で、長い間この方はこの大切な判断を保留してきたわけです。けれども長い間家族の祈りとたくさんの人たちが関わってきて、その方がようやく50年の時を経て信仰に導かれました。ですから昨日行われた葬儀は本当に大きな喜びが支配していました。この方を導かれた奥様が最後に証しをされた、ご挨拶をなさったんですけれども、その挨拶の言葉が本当にこう心を打たれてですね、感動しました。神様との関係を回復して、隣人との関係を回復すること、これがこの箇所で与えられているテーマです。そしてその大切な決断は先延ばしにして良い問題ではありません。私たちにとってこれは緊急のテーマでもあるのです。主イエスは私たちのすぐ近くまで来てくださるお方です。そして私たちと関わってくださって、私たちに何が正しいのか、神の御心はどこにあるのかを聖書を通して教えてくださいます。そこには私たちへの深い神の愛があります。この主イエスによって与えられた深い愛を私たちが受け止めるなら、私たちもまたこの主の愛にお応えして、また私たちの隣人にこの愛の心を持って接することができるように変えられていきます。こうしてこの主の素晴らしさが明かしされていきます。主イエスの語られる言葉の中には大きな真理があります。ここには人に対する深い洞察があり、大きな愛があります。このことを知ると私たちは安心してこの神の考えに従って決断をしていくことができるようになります。私たちが決断をするときにはその判断に確信を与えてくださいます。そしてそれは自分自身を誇りとするためではなくて、神様と隣人のための確信を得ることができるようになる。そんな確かなものを心に秘めながら、私たちは自由に生き、自由に判断することができるものへと主は私たちを成長させてくださるのです。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたは私たちにこの聖書を与えてくださいました。あなたは私たちに警告の言葉を与え、深い愛情を持って私たちを諭してくださいます。あなたが私たちのためにどれほど愛情を込め熱意を持って語りかけてくださっているか、私たちはそのことにもなかなか気がつかないような鈍いものです。けれども主よ、どうかこのあなたの愛情を受け止めさせてください。そしてあなたは神を愛すること、隣人を愛すること、 この2つのことを判断の基準とするように私たちに教えてくださいます。どうかそのことをいつも心に留めながら、あなたの御心に沿った判断をすることができるように私たちを導いてください。そして決して隣人を貶めてしまったり、自分を正しいものとして、相手を悪者として決めつけてしまうような愛のない行いをすることがないように私たちを支えてください。あなたのような深い愛情を持って人と関わることができますように、あなたの御心を悟らせてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。